Welcome to the Coaching Terrace, episode 45. Here are your hosts, Certified Life Coach, Hide and Ayako.
みなさんこんにちは。ライフコーチのヒデとアヤコが毎週月曜日にお送りするコーチングテラス。
人生の舵を取る旅に出たあなたの毎日は順風満帆の日もあれば嵐の日もあるでしょう。そんなあなたにマインドの整え方や前向きに行動を起こすためのヒントをお届けいたします。 Here we go。
皆さんこんにちは。
こんにちは、
あやこさん。
はい、
本日のエピソードなんですけれど、
はい、
これまでとは違った形式で進めたいと思っているんですけど、よろしいですか？
お願いいたします。
はい、リスナーの皆さんにお話しすると、まあ、いつもはだいたい大まかに原稿を書いて、私とあやこさんがお互いに話す内容を理解してから収録を進める形式をとっているんですけれど、今日はあえてその原稿を用意せずに、基本的にはクエスチョンだけ準備して、でトークはその場の展開に任せたいと考えています。よろしいでしょうか？
はい、
ありがとうございます。で、今日のトピックが失敗について取り上げさせていただくんですけれど、実はこのトピックについてお話ししたいと思ったきっかけがありまして、
はい、
あやこさんは先日3月になるんですけれど、打ち上げられる予定だった H3 ロケットのニュースをご存知ですか？
一回ね、ヒデさんとなんか打ち合わせ中にこういうのがあったよっていうので実際見てみました、はい、YouTube でやってたんでちょっと確認してみましたけど。
見ていただけましたか？
はい、
はい、リスナーの皆様向けに簡単に説明しますと、1990年代に開発した H2 ロケットという過去の旧型ですねに代わる新型ロケットとして開発スタートしたのがこの H3 ロケットでして、テレビでご覧になった方もいらっしゃるかもしれないんですけれど、 JAXA の種子島宇宙センターから打ち上げられる予定だった新しいロケットですね。で、この大きな特徴は、まずこの JAXA が日本の大企業である三菱重工と提携して開発を進めてたんですけれど、そのコストの低減というところを大きな目的としていて、従来の H2 ロケットでは100億円かかるって言われてたんですけれど、まあ、それと比べて製造費用が50億円に半減することで、まあ、今後の日本の宇宙産業の商用化、そして日本における宇宙産業の発展っていうのが期待されていたんですね、うん、で、まあ、そういった皆さんの夢を乗せたこの H3 ロケットなんですけれど、当初は2020年度に打ち上げが計画されていたんですね。ただその主力エンジンの開発が遅れに遅れて、2年越しの2023年の2月17日に打ち上げが延期されたんですね。
はい、ということはこの放送の
2年ぐらいですね、うん、はい、2年ぐらい延期しました。
はい、
はい、でさらにこう天候による数日延期を経てのこの2月17日で、まあ、人によっては種子島にようやく H3 ロケットが打ち上げられるっていうことで多分休暇を取って行かれた方とかもいるんですけれど、まあどうしても天候に影響されてしまうので、まあ結果この日になったんですけれど、でそれで多くの方が打ち上げに胸を膨らませる中で、ようやくカウントダウンが始まって、もういよいよ打ち上がるぞっていうところで10、9、8、まあ、これ多分日本語なんですけど、
はい、日本語
10、9、8ですけれど、ちょっとアメリカ NASA 風に行っちゃったんですけど、でこう発射が迫る中でラストの1の後にこう打ち上げが 0.4 秒前に発射が中止となるハプニングが生じたんですね、はい、あれと1って言ったのに打ち上げられてないぞっていう、もう唖然とした状態になったみたいなんですけれど、で結局この日の打ち上げは、まあ、さらに延期されて、原因解明の上に3月7日に再度打ち上げが設定されました。でまあその後の結果っていうのはニュースをご覧になった方はご存知の通りだと思うんですけれど、まあ、それは皆さんぜひご自身で調べてみてください。はい、で今日はこの2月17日の打ち上げ時に開かれた記者会見、まあその10からカウントダウンが始まって実際に打ち上げられなかった時の話ですね、 の記者会見で問題となった岡田雅史プロジェクトマネージャーという方がこのプロジェクトのトップを張っていたんですけれど、と共同通信社の記者さんのやり取りに着目して、失敗とは何かっていうのをコーチングの視点で捉えていきたいと思います。
はい、
彩子さんはこの打ち上げ延期時の共同通信社の記者さんとの岡田さんとのやり取りをご存知ですか？
先ほど申し上げたように、ヒデさんと、
はい、
打ち上げの話聞いて、その YouTube を見て、で、はい、この記者さんと、マネージャーさんとやり取りを見ましたね。
あ、見ていただきましたか。
ええ、
はい。で、この皆さんもぜひ YouTube にアップロードされているので、2月17日 H3 ロケット記者会見で調べたら出てくると思うので、ぜひよかったら見ていただきたいんですけれど、端的に概要を説明しますと、この2月17日の打ち上げ時に打ち上げ停止したことが果たして中止と呼ぶのか、それとも失敗と呼ぶのかっていうのを記者さんとその岡田マネージャーとの間で議論されていたんですね。で、どうやら共同通信社の記者さんはこの時に岡田さんに失敗だと、今回の話はと認めさせたかったような口ぶりでお話を進めていくんですね。で、まあ、これはニュアンスとしてなんですけれど、その失敗がとても悪いこと、あるいは責任の重いことっていうニュアンスを含めて、まあ、少々非難するような口調でこの共同通信社の記者さんがお話ししてたんですね。で、これは私の感じたことなんですけれど、この記者会見を見たときに、私自身は、あ、失敗ってやっぱりネガティブなものなんだ、やっぱりダメなことなんだねっていうふうに強く感じたんですね。で、もちろんこの H3 ロケットっていう国家の威信に関わるプロジェクトですから、3月7日にどうなったかっていうことも含めて、やはり日本の宇宙産業や国際社会に与える信頼っていうのは、影響っていうのは大きいですし、当然無視できるものではないと思うんですね。で、当然、失敗と成功どちらが嬉しいか、うまくいった方がいいかっていうと、それはやっぱり成功の方が望ましいわけでして、ただ本当にそもそもその失敗っていうことが、そこまで罪が重いことなのか、何か違った視点でこの失敗っていうのを捉え直すことができないかっていうのが今回のテーマのきっかけとなっています。
今回のテーマ、失敗ということで、ヒデさんがこのロケットの話を持ってきてくださったんですけど、その前にちょっとよろしいですか？
どうぞ。
今こう、はい、ヒデさんのお話を聞いて、そのロケット の、 そのプロジェクトマネージャーさんと記者さんとのやり取りをね、自分も聞いて、ヒデさんの今のお話聞いて、私はどう捉えたかっていうと、ただそれぞれマネージャーさんと記者さんがそれぞれ失敗をどう捉えてるか、どう意味付けしてるか、それがただ単純に違っただけだでまず思ったんですね。
はい、
ただ違うだけじゃないと。で、最後に記者さんがね、ありがとうございました、それは一般に失敗と言いますと、こういうふうに、なんかちょっと分かんないです、そのようなことを言ったんですね。
はいはい、
でそれを聞いたときは、これ対話じゃないっていうか、プロジェクトマネージャーさんからこれが失敗でしたっていう言葉をただ求めたかっただけなんだけど、それを言わなかったから自分の口で言ったっていう、対話じゃないなっていうのを思ったんですね。
押し付けみたいな。
そうですね。でもそれと同時に、ここでコーチとして付け加えたいことは、
はい、
なんていうのかな、このこういった会見とかやり取りを聞いたときに、私たち何に意識を向けるかっていうと、あくまでその会見を見た自分がそれをどう捉えたかに気づくだけで、それが私たちの仕事だと思ったんですよ。
どう捉えたか、
どう捉えた、例えば自分と異なる考えを持った人に対してそれは違うっていうこともできるし、同じ考えを持った人だけにそうだよねっていう方向にただ持ってきたいだけなのか、で、はい、もし違う考えだったら何に引っかかって、いや、こうするべき、ああするべきってこう思っちゃうんであれば、なんでそう思うのかっていう、ただ相手が何を言ったっていうよりも、ただそこに何に自分が引っかかったって、自分の頭の中で自分がそれについてどう考えたかっていうだけが、自分がこれから考えていくっていうか、べきことなんだなと思って、で、今回私は一方的に話をして対話になっていないかもっていう意味付けをして、で、ヒデさんは非難してる口調だったかなっていうのをちょっとおっしゃってて、で、そこから失敗についてお話っていう、それぞれ違う意味付けをどう捉えたかってそれぞれ違うんですね。なんでこうどう捉えるかで私たちの行動も変わっていくっていうことが、まずコーチとして伝えたいっていうことですね。失敗のお話に入る前に、
ある意味その この動画と、まあ、あとニュースで結構取り上げられたんですけど、このやり取りについて、
はい、
それだけ見るとある意味感情的に、その読み手が感情的になって、なんて悪いやつだっていうのはすごい簡単だと思うんですよね。なんて失礼なことを言うんだっていう風な捉え方をする。ただ今おっしゃっていただいたように、あ、そのなんて失礼なことを言うんだと自分がその感情的になるんじゃなくて、その前になんて失礼なことを言うんだと考えてる自分がいるというふうに認知するっていうことがまず大事ってことです。
そうそう、まずその感情的になってるんだっていうことで、なんで感情的になってるんだって、自分も感情的になってるんじゃないみたいな感じの、
そうですね、
ですよね、
はい、そこをこう一歩引いてみて、
そう、一歩あくまでもこう目の前に起きてる事象に対して、それを自分がどう捉えてるか、ここだけが自分の行動とかが変わっていくことなんで、そこを意識するっていうことが、
はい、
ごめんなさいね、失敗の話にする入る前に、ここで2人 の, かあの捉え方が違うっていうのから、あ、そもそも伝えたい、まずちょっと伝えたいなって思ったことがあって、
なるほど。いや、でもそれこそもしかしたら人によっては、いや、こんな国家の一大プロジェクトで失敗なんて確かにありえないっていう前提が入れば、その、いや、記者さん生ぬるいですよ、そんな言い方じゃ、もっと言ってもいいかもしれないっていう意見もあってもおかしくない
ですよね。そうですね、
場合によってはですよ、
ええ、
はい、それやっぱり何を前提と置いてるかとか、どういうものの考え方してるかによって、やっぱり捉え方っていうのは変わってくるよっていうのは、まず前提として私たちも何か物事を見るときに知っておかなければいけないと。
なんかこう、もう例えで言うと、自分がどの色眼鏡をかけてるかって、じゃあちょっとこの眼鏡をかけて話しますみたいな、こういう見方がしてます、はい、っていうことをちゃんと気づいてほしいっていう、
なるほど、
ことですね。
はい、今日はこれで以上ですかね。
以上
あ、
失敗の話に入らない。
失敗の話でした。はい、というわけで、最初早々から盛り上がったんですけれど、それではまず失敗とは何かという話から始めていきたいと思います。まずはじめに失敗の定義について広辞苑で調べてみたので、そちらを紹介したいんですけれど、失敗とはやってみたがうまくいかないこと、し損なうこと、やり損ない、しくじりというふうに説明されています。はい、これは広辞苑で言う説明なんですけれど、はい、では早速、あやこさんはまず失敗をどう捉えていらっしゃいますか？
失敗、前別のエピソードでお話ししたと思うんですけど、失敗ってやったことに対して、はい、まあ、自分が思っていた通りにことが運ばなかったとか、うん、違った結果になったって思った時に、それを失敗って名付けるのかなと。けどヒデさんは
多分近いと思うんですけど、主観的なものかなと思っていて、うん、何かにトライしたとき、試したときに期待していた成果とは異なる結果になったことが失敗なのかなと思っているので、なので、うん、まあ、その成功か失敗かっていう判断軸はやっぱりそれは人それぞれ変わってくるのかな。もしかするとこれは私の偏見もあるかもしれないんですけれど、大企業に就職することが成功だって、うん、仮に世間一般で言われていたとしても、いやいや、僕にとってはこれをするのが成功だから、でそっちの道を進んだらその方にとっては成功にもかかわらず、その世間一般的なこの考え方から流布していたとしたら、いや、君大企業に入ってないから人生失敗してるねっていうふうに捉えられる。ただこれっていうのは、結局何をもって成功とするか失敗とするかっていうのはその人によって変わってくるので、あくまでこの成功失敗っていうのは主観的なものであるっていうのは自分なりにそういうふうに考えてますね。
そうですね、失敗、まあ、全ての言葉の定義がそうなんですけどね、あの当たり前だと思って使ってるけど、はい、じゃあちょっとあなたにとって失敗は何って聞くと、こうね、それぞれ
意外と出てこない、
出てこないですよね。
そうですよね。なのでさっきのその共同通信社の記者さんの発言でも、一般的にはそれは失敗と呼びますって言ってたんですけど、いや、その一般的って何なんですかねっていう話に持っていけるのかなっていう。
そうですね、もう彼の中では今回はこの会見はこういうもんで発射しなかったことに対して彼なりの答えがあるんですよね、はい、答えっていうかね、
と思うんですね。
でその中から話を進めてるから、だから対話じゃないかなとは思ったんですけど、はい、
確かに、なるほど。だからそのそこも失敗っていう意味で言うと、打ち上げられなかった、打ち上げるべきものが打ち上げられなかったっていう判断軸で言うと失敗だと。
そうですね。
で一方でその岡田雅史プロジェクトマネージャーからすると、むしろその宇宙ロケットの開発っていうのはうまくいかないことが前提で組み込まれているから、まあ、彼らにとっては失敗っていうのは、例えば爆発してしまってもう大損害が生じる、いきなりわけのわからないことによってっていうのは 彼らなりに多分失敗と捉えてるっていうふうに記者会見で言ってたんですけれど、むしろ何かしらのエラーを感知して発射直前で中止になったっていうことはむしろ成功だと。だそれは何か異常を感知したことによって発射中止の命令を出せたっていうことをというふうに捉えることもできるので。
そうですね、だからここの会見でこれってこうですよね、イエスっていうものではないですよね。
そうですね、
それで終わるだったら 会見ってそういうものなんですかね。
どうなんですけね、ちょっと現場でああいうふうにしたことないんでわからないですけれど、はい、
まあ、初めからね謝罪会見とかいう名前がついてるのは、ね、
ありますね、
別ですけどね。
あのよくこう申し訳ございませんでしたってたまに、
そうそうそう、初めからそういうのであるんだったら、
はい、
もうこれは失敗です、いや私の間違いでございましたっていう、
はい、そうですね、
お互いにそれから始まってるんだったら、
はい、だ今回はその対話、確かに対話がなかったな、でそのなんか失敗っていうものもまあ共有できてないっていうか、まあ逆に言うと人によってそれぞれ違うものが失敗となりうるっていうのは明らかになったのかなと思いましたね。
はい、
それでは次の質問に移りたいんですけれど、
はい、
これ私が個人的に感じていることかもしれないんですけれど、なんとなく失敗したらダメっていう風潮があるように思うんですね。
うん、
でなんでこの私たちが生きる社会には失敗したらダメっていう風潮があると思いますか。まず前提としてあやこさんはそういう風潮があると思いますか。どうですかね。
今は風潮とかね、あの関係なく動いちゃってるんですけど、ちょっと過去の自分に戻ってみると、
はい、
やっぱり失敗したらダメっていう風潮があったとは思いますね。でそれなんでかっていうと、
う
ん、思い返してみるとその理由に正解は一つって思い込んでることとか、
はい、
あとやっぱり安心安全が欲しい、それ優先順位にしてるから失敗したくないとか、
はい、
しちゃダメっていう風潮がねあるとか、あと他の人に迷惑をかけることはしてはいけないって言われ続けてるから、まあ、それが風潮ということなのかなと思って、
うん、
だから、はい、まあ、正解は一つだっていうことだと、まあ、これこういうことだ、だからこういうことをしちゃいけない、それ以外は受け付けませんって、
はい、
その正解以外の行動とか結果はあってはならないことになってしまうから、結局、うん、まあ、今思うとね、自分たちからこの想像力っていうか何かを新しいものを生み出す力は奪っていってる風潮なんじゃないかなとは、うん、思うんですけど、
はいはい、
答えになってますか。ちょっとい
やありがとうございます、まあ、ある意味こう今伺ってて思ったのが、こう小中高、まあ、大学も含めてかもしれないですけど、やっぱりそう正解に向かって学習していくっていうか、そういう教育文化が特に日本は根付いているのかなと感じてまして、まあ、ある意味丸と×がはっきりしている、まあ、丸はこれですよっていう、でこれっていう答えじゃなければ全部×、まあ、つまりさ失敗というか違うものダメなものですっていう風なマインドセットを無意識のうちにすり込まれてしまっているのかな。なのでそれをいろんな事象に当てはめて一般化していて、いろんなことに答えがある、これはもう思いつきで言いますけれど、パートナーがいるのが正解とか、結婚しないと正解とか、仕事持ってないと正解とか、あ仕事持ってないとダメだとか、あの、まあ、税金払わなきゃダメだとか、まあ、いろいろあると、まあ、体動かさなきゃダメだとか、まあ、いろんなことあると思うんですけど、なんかそういった一般化されてるか自分の中で一般化してしまって、である意味こう自分の考える余地がなくなってしまってるのかなっていう、
うん、そうですね、あのね、今までだったらこう失敗しちゃダメだっていう風潮にあったんだけど、例えばコーチングを習い始めてそのアメリカの、ね、方たちと話してると、
はい、
それって考えてよかったの、そもそも考えてよかったのっていうのを気づいて、いきなりあなたは自由で何でもしてもいいって言われたら、今まではこうしなきゃいけないって言われてたのに、いきなり解き放たれたらどうしていいのかっていう、
はい、
思っちゃったりはしましたけど、は
い、
でもそれをずっとしてなかったっていうのはありますよね。もうこれはこういうものっていうと確かに、ね、楽ですよね、
はい、そうですね、考えなくていいというか、
考えなくていい、もうあなたはこの道、ここ大学行ってそこでこの企業入ってね、あの、うん、さっきほど2人でこういろいろ話してた時にヒデさんもおっしゃってたんですけど、こういう正しいこういう道を通ればあなたは幸せに行きますよっていう、
はい、
まあ、レールがあるっていうんですか、レールのある人生っていう、
うん、そうですね、うん、
って言われてたけど、今そういうのじゃない、レールがない人生もあるのよって差し出された時に、今結構迷っあるのよって言われて、えそうなのっ ていう時にじゃあどうしていいのって迷ってる人がいっぱいいると思うんですよね。
ですよね、
ええ、
先ほど彩子さんもおっしゃってましたけど、とある世界の方々の中ではその絶対的な権力というか絶対的なこれっていうものがなくて自由な時代に移り変わったっていう風な考え方を持ってる方もいらっしゃると。
そうですね、
はい、
だからやっぱりこうなんとなくね、まあ年齢的なものもあるかもしれないけど、これはこうだって言われてたのが今本当にはしごを外されたみたいな感じですよね。
あ、
もうそのまま進んでた人は、ね、
前提条件狂ってきたというか、
ええ、
はい、
でも狂ってはしごを外されたと思ってるけど、そもそもはしごもなかったんだよって、自分で作んなきゃいけなかったんだよっていう、
実はっていう、
実はみたいな、うん、
なんかそれで言うと、多分これ世界経済フォーラムとかで言われていることなんです。ダボス会議って言われてるのがスイスで行われてるんですけれど、そこでブーカって呼ばれてるんですね。そのある意味不安定でこれから先が読めなくてっていうのをその VUCA に当てはめてるんで、それぜひ調べていただければと思うんですけれど、
はい、
今ブーカの時代になったけれど、実はもともとそんな安定的何かなんてないっていうか、絶対的なこれっての本当はなかった、ある意味幻想だったけれど、それが霧が晴れたっていうか、で本来の形に戻ったのかもしれないなって今彩子さんの話伺って思ってて、
だ
そのブーカって言われているけれど、なんかそれが本来の姿のはず。だって別に絶対的な答えってない、うん、まあ年収2000万だったらもう絶対幸せですよとか、どこどこに住んだら幸せ、もう東京のど真ん中のタワマンの38階に住めばあなたの人生成功しましたとかっていうわけでもなくて、それっていうのは自分で決めていくものなんですよっていう至極当たり前の世界があらわになったのかもしれないなっていう。
そうですね、だからそっちの道も選んでも別に何の問題もなくて、ただ、はい、自分がそうじゃない道を選びたいなら選べる時代もあるけど、そうした場合にはやっぱり自分の頭で考えていかないと。
そうですね、
いけない、
いけないで、まあ、ある意味それをしないためにか、したくないために失敗したらダメっていう風潮が生まれたのかもしれない。何こうそれに従ってさえいれば、もう正解が明確でそこにさえ行けばいいっていうことであれば、その自分の考える余地を放棄できると思うんですよね、うん、自分で選択する必要がなくなってくるんで、そしたらその失敗したらダメっていう風潮に従えば OK だと思うんで、それで徐々にその声が大きくなったのかもしれないなってのは今彩子さんと話してて思いましたね。
そうですね、だからこういう時にどういうふうに自分で考えていけばいいかっていろんなツールがあるんだけど、まあその一つに私たちはコーチングを選んでるだけで、やっぱり何かツールがあった方が自分の考えをどうしたらいいかっていう時に、はい、まあ、自分でも助かるっていうのはありますよね。
そうですね、それは手助けしてくれるものっていうか、まあ、ツールなりとかサポートしてくれる何かっていうのは、まあ、たくさんあると思うんで、
ね、違うと思うんですけど、
はい、はい、そのうちの一つがコーチングだと。
はい
はいはい、というわけで本日のエピソードはここまでにしたいと思うんですけれど、まあ、まだ失敗について取り上げたい質問がいくつか残っているんですけれど、少し今回超対策になりそうなので2回分に分けて配信させていただきたいと思います。
はい、今こう腕まくりしてよし次の質問はと思ってたんですけど、次回以降に
盛り上がったのと一番冒頭で H3 ロケットの話した時に彩子さんが思いっきり脱線したんであれで結構長くなっちゃったっていう、
いや、話じゃない方言っちゃったから
そうなんです、あれで1エピソードで書けんじゃないかみたいな、はい、まあまあまあまあ、はい、というわけで、はい、今回話したかったことまあ残ってるので、ぜひ次回も引き続き失敗についてお話ししていくので、リスナーの皆さんもぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、それでは今週もいってらっしゃい。
いってらっしゃい。
本日のエピソードはいかがでしたでしょうか。コーチングテラスでツイッターをやっておりますので、当エピソードに関するご感想、ご意見および質問事項についてはハッシュタグコーチングテラスでつぶやいてみてください。
取り上げてほしいテーマも随時募集しております。ありたい自分は自分で作る、初めの一歩を踏み出そう。 See you next time.